日曜日のゆるまたトーク。
この番組はそれなりに発酵してでも落ち着いた大人にはなりきれないニッチで少々癖あり女2人がお送りするゆるい雑談番組です。
皆さんこんにちは。日曜日のゆるばたトークのナジです。
さとのです。
今日は、ナジが仕事を辞めるってよ、あっちにいることじゃない、会社を辞めるってよをテーマにゆるゆるしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
ねえ、仕事は辞めないね
仕事辞めたら完全に無職になっちゃういや、そうそう、会社をね、辞められると聞いて、
うん、はい、そうですね。もう、独立っていう大きなことじゃないけど、うん、会社をちょっと一旦辞めて、はい、自分のフリーのキャリコンの仕事を増やしていきたいなと思っております。
うん、いや、なんかすごいなって思ったのが、今年の抱負の時に、うん、いずれはそうしていくために今年はその準備として、
はい、
収入の柱を増やすっていうお話をされてたのがうん、うん、なんともう6月でそれを実行してしまわれるっていう、あ、すごいっていう、
そういえばそうやったって思ってう、うん、またな、これはなんやろう、そのしょうがなくっていうところもあって、まあ、お仕事を受けるにあたって、
うん、
うん、フリーのお仕事って、まあ、キャリコンとかは特になんですけど、年間通してとかいうのもあるんですよ。まあ、年間通してこの月が忙しいとか暇だとかいうのは出てくるんですけど、
うん、
うん、その中で別の講師のお仕事で、まあ、3ヶ月間、この月やってくださいっていうのがあったんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、入れてみたら、まあ、受けて入れてみたら、うん、会社員のお仕事をする暇がなくなってしまって、
はいはいはいはいはい。
だったらもうフリーで、うん、やるしかないなっていうことで、
うん、
はい、
これが良きタイミングかもしれないっていう、はい、そういうところですね。
そうですね。うん、まあもう本当にいろんな方に相談もしてて、まあ、さとちゃんにもそうだけど、もう結構、キャリコのフリーの先輩方とか、
うん。
うん、まさとさんにももちろんしたし、
うん。
うん、で、まあ、自分の、生活だったりとか、改めて振り返って、
うん、うん。
このタイミングかなっていうのができたんですよね。
うん。
うん。まあ、この決断をなぜできたかというと、
うん、
私、生活費というか、固定費をめちゃめちゃ下げていて、
はいはいはい。
うん、それが一番大きな、うん、安心材料かなっていうのが。
ああ、うん、なるほどですね。うん、いやね、今、ふと思い出したのが、ちょっと前に、生き延びるためのジムっていう本をね、
うんうん、
読んだんですよ、
うんうん。
で、その中でもやっぱそういう話をしていて、生きるためにどのぐらいのお金が必要かっていうのをちゃんと考えて、
うん
うんうん、それを下げれる部分は下げて、そこを最低限担保したら、うん、さらにプラスしてやりたいことっていうのはすごくやりやすくなるんだみたいなことをね、
うんうん、
なんか言っておられて、まさにナジュさんそれを実行しておられるんだなって今の話を聞いて、
あ、うん、もう一応ま、家計だったりとか、
うん、
今から必要になるだろうお金っていうのも大体分かっているので、あと、そうですね、まあ今はフリーって稼げてる分が、ちょうどその固定費分は稼げてるので、
うんうんうんうん、
またプラスアルファやっていくなら、まあ、時間もできるし、営業もできるかなっていうところかな、です。
いやー、何やともあれ、これは、おめでとうございますというのか、お疲れ様ですなのか、頑張ってくださいなんていうことがぴったりくるのか分かんないんですけど、
あ、なんかおめでとうございます、私は違う気がして、
あ、
なんかね、うん、なんだろう、その今のなんか社会的なところ、
うん
うん、見てたら、企業とか、うん、まあ、独立するのが偉いみたいな感覚があるのかなって思う、う
ん、ね、なんかそう、うん、それそのやりたいことをやって独立しようみたいなのを後押しする風潮ありますよね。
うんうん。だけどそれちょっと違う気が私もしてて、うん。まあ、会社員が合わないから自分でフリーでやるしかないとかいうのも一つはあるかなって思う。
うん。
うん。 拘束される時間が多ければ多いほど、
うん。
うん。なんだろう、その、私としての、その、やりがいっていうのが削られている気がする。一つの仕事を任せられて、達成して、うん。達成できたら、まあ何やってもいいじゃんの方が、合ってるかなと思う、うん、
なるほどですね、
うんうん、
まあ、特にナジュさんもすでにその会社の仕事以外のフリーでやっておられることが あるからこそ、うん、そっちの方にスッとこうシフトできるみたいなところはね、あるのかもですね、
うんうん、まあ、それも、まあ、会社員っていう安全確保されたところ、
うんうん
うんうん、で、まあ、時間も融通が効く会社さんだったからできたっていうのもあると思うけど、
うんうん
うん、何やろ、その、うん、まあその自分で割り出せる時間が多くなったっていうのも、うん、前回のその子育てっていう話にもつながるけど、うん、子供たちが大きくなって自分の時間ができたっていうところもあるし、だとしたら、そのさとちゃんみたいにもう子育て世代真っ最中の人が別の兼業をそして副業やってたりとかするのって、うん、めちゃくちゃ尊敬ができる。
いやでも私今育休中だからまだ回ってるっていうか、
うんうん、
いやこれはねちょっとナジュさんのお話を聞いて私も今まさにちょっと悩んでいるところで、うん、来月私仕事復帰、うん、来月今喋ってるの4月なんで、まあ、5月から仕事復帰するんですね、
うんうんうん、
でも時間が足らなくなるのがもう目に見えすぎていて、
うんうん、
でも今せっかく自分のその物書きとかの方が最初のステップ、
うん
うん、それがお金になるっていう最初のステップをなんとかクリアした段階なので、うんうん、それをじゃあどう維持して広げていくかの結構大事な時期にいると自分でも思ってて、うん、それをもしお仕事としてもやるならですね、うんうん、あるいはまあライフワークとしてやるとしてもやっぱそれがお金につながった方がその、うんうん、お金のために仕事をする割合を減らせることにはなるから、
うんうんうん、
なんとかしていきたいなって思って、
うんうんうん、
でもさっきおっしゃってたように会社員の仕事もそれはそれでもうすごい尊いというか、
うんうん、
まあ安定してお給料いただけるって本当に素晴らしいことだし、
うんうんうん、
まあ、会社の仕事だからこそ経験できるようなタイプのことっていうのもやっぱあるとは思うんですよね、
うんうん、
まあ、例えば私今その大学の産学連携のお仕事してて、
うんうん、
これってなかなかフリーではできない部分がやっぱあるんですよね、
うんうん、
その大学の内部にフリーで入っていくっていうのは、まあうん、警戒もされるしやっぱりあんまり、うん、まあ、難しいっていう、
うんうん、その会社員でしか学べないことだったりとか触れ合うことができない人だったりとかもいるし、会社というなんだ、大きな、なんか背景があるからこそ、
うん、
動きやすいというのもあると思う。
うん。
うん、
ですよね。
うん。
ただやっぱり今自分がその何を大事にしたいのかとか、うん、何をやりたいのかっていうそのバランスによっては、
うん、
やっぱりそんなナジュさんみたいに会社で仕事をするよりも、そういうフリーでやっていく方が合ってるっていう人はやっぱもちろんいるし、うんうんうん、で私ね最近思うのがね、まあ、ナジュさんはそれこそその一部半分会社でやって半分そのフリーのことをやるっていう、うんうん、まあ、会社の方もそういう柔軟な体制を、
うん、
OK してくださってたっていうので、うんうん、なんかそういう柔軟な会社がもっと増えないかなっていうのはねすごい思うんですよ。
それも私の中ではこれがあったからできたんだろうっていうのがあって、うちの会社は中小企業で、
うん
うん、まあ、私が採用担当として入るまでは採用担当はいなくて、
うん
うん、で私が専任で採用担当やりますっていうことになってできた部署っていうのもあるんですよね、
あ、
うんうん、だからその他のお仕事ももちろん雑務とか、まあ、事務のお仕事とかちょこちょこいただいてはやってたんだけれども、
うんうん
うん、私しかやれない中小企業の採用担当っていうのがあるからこそ、自由にさせてもらってたのかなっていう。
なるほどですね、うんうん、確かにそこでこう、まあ、ちょっと難しいというか、まあ、私の今いる仕事は割とまだ自由度のありそうな、うんうんところではあるんですけども、で私の夫はもう少しその、
うん、
もう う少し古い歴史があるというか、まあ、よく言えば割とそのしっかりした会社でお勤めなんですね。
うんうんうん、
そうするとやっぱりそのフルタイムで人を雇って、その人を人事含めて会社がこう、うんうん、もういいように使うって言ったらめっちゃ言葉悪いんですけど、要はその全体、その今いる事務所だけじゃなくて、その全国にまあいろいろ支所があったとして、
うんうんうん、
今ここがこれだからあの人をこっちに回してこれをやらそうみたいなことをするタイプの、要はすごく古いタイプの日本の会社なんですよね。でそうなると、なんかそんな自由な働き方をされるよりは、もう会社に全コミットしてもくれる人材の方がやっぱりもちろん会社にとって都合いいんだろうなっていうのを見てて思うと、なかなかそういう自由な働き方を許容するメリットが会社側に少ないのかもしれないっていうのはね、ちょっと見たりして思ったんですけど、その辺ってナジュさんの感覚的にどうですか？
まずはその人件費っていう面で見ると、
うんうん、
私の仕事自体 の、 あの、まあ、余白っていうか、まあ、8時間あるうちの、まあ、1日に5時間だけ頑張れば、うん、成果を上げられるってところもあるんでしょ
う。うん、
そのうちの3時間ってすごい暇を持て余してる時間がある。
はいはいはいはい、はい。
その人件費って言えば、うん、なんか、業務委託として移行してもらった方が少なくはなるし、私のその余った時間、3時間も、まあ私としてはですね、自由に使えたりとかするじゃないですか。っていう意味だし、まあ、今からその会社さんとはその、さっき言った通り、業務委託契約にはなるんですけど、
うんうん、
まあ、そこにコミットしてやることで、
うんうん、
その会社の内部っていうのも分かってるし、
うんうん
うん、やり方っていうのも分かってる。それをまた一から教えるって、
うん
うん、新しい人が来た時に、
うんうんうん、
相当な労力がいるし。
そうですね。確かに確かに。
うんうん、っていう意味で言えば、ちょっと話がずれてるのかな、その、うん、なんかな、うん、私の仕事自体はその業務委託契約でもできるようなお仕事なのかなと思う。
そっか、なんか今の話聞いて思ったのが、うん、特に中小企業って、その人件費を、うん、例えば一人分でもそれが半分になったら割とそのメリットがある、
うん、
けど、ある程度の規模の大企業になると、
うん、
なんかそのそういう半分しか働かない人とかいると管理の方がめんどくさくいいんで、うんうん、なんか、うん、あ、どうなの、いや私ちょっと全然知らないので、もしかしてそういうね、この人はその業務委託で、うん、例えば 50% しか働かない人ですっていうのを全然たくさん置いてる会社もいらっしゃるかもしれないですけども、
うんうん、
いやそうですね、確かにでもお金の分はその分減るんだから、まあ、会社にとってメリットはあるっちゃあるわけですよね。
なんかね、そこの辺で言えば、今何もないまっさらな状態で採用担当を業務委託するとすると、まあ、割高にはなるんですよ。
ああ、うん、なるほどね、
うん、で会社のことも知らない人が、業務委託やって、で信頼っていうところもちょっと難しかったりとかするじゃないですか。で、割高になるから内製化しようという動きもやっぱり出てくるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、は
い、うん。っていう意味だと、社員として雇った方が安いっていうことにもなり得るかなと。
ああ、そっか、そういう面もありますね。確かにね。
社員として雇って、自分たちがいいように使えるっていう意味だったら、内製化した方が楽かなと。
確かに。まあ、とはいえ今時代的にどっちかっていうと人材不足が言われる時なので、まあ、これは私が思うっていうか、前の働いた会社の社長がね、常々言ってたことで、一人の会社で一人の人材を完全に囲うんじゃなくって、50% うちでやるんで、残り 50% 他のところでシェアみたいなやり方ができるようになった方が、人材は有効に活用できるし、会社側としてもその方がそのより合理的な人の雇い方になれるから、それを進めたいよねって言っておられる方だったんで、ただそれが日本全国のいろんな会社がそうみんな思ってるかっていうと、そうでもないかもしれないっていうところなんですかね。
一つはその、なんかな、その私がやる採用代行という話でもないんだけど、採用代行を雇って、まあ、いろんな学校さんにアピールしてる企業さんももちろんあるわけで、それで言うと、 まあ、なんかな、本当表面的な付き合いでしかなくなるんですよ。
そっか。
会社の内部のことだったりとか、その、業務内容とかもしっかりと分かってない上で、よろしくお願いしますとか言って、名刺交換をして、こういうこと、人探しますみたいな話だったら、関係構築性としては薄いかなと。
まあ確かに。そっか。いや、難しい。すいません。話そらしまくってるけど。
いや。
要はなんかそういうフリーで働く前段階としてのそういう働き方できたらすごいいいなって思ったけど、まあやっぱいろんな難しさはあるかもしれないっていうことですね。
なんかその会社にとってのメリット、デメリットっていうのは、お互い検討し合って、最終的な方向でメリット大きい方がいいよねっていう話にもなるし。
なるほどですね。まあでも何はともあれナジュさんご自身は今この会社の仕事から離れてフリーで行かれるっていうので、ちなみにお気持ち的にはどんな感じですか？
そうですね。一応なんか地盤固めはこの2年間やってきたから、その地盤をという信頼を崩さないようにだけはやっていかなきゃなって思う。もちろんその、キャリコンとして扱ってくださる取引先の人の信頼関係っていうのもあるし、ただ自分の事業として始めていく、あるものを増やしていくっていうところで言うと、まあ何でしょう、その、新しくお仕事を増やすっていう意味やったら、やっぱ不安はありますか？あります。あります。ありますかなって言ったら、あります。
ね、まあそうですよね。必ず、新しいお仕事があるという保証があるわけじゃなくて、そこは営業するというか、その獲得していかなきゃダメなとこですもんね。
ただね、私にとってすごい資産だなって思うのは、私の仕事に協力してくれる人が結構いるっていう話なんでしょう。まだその雇うとか雇わないとかいう話は当然できてなくて、ただ業務委託契約としてお手伝いをいただく、将来的にもそうだし、っていう協力してくださる、応援してくださる人が結構いらっしゃるところがありがたいなと思います。
いやでもそれはすごいですね。ナジュさんがこれまでコツコツと気づいてこられたものっていうことですもんね。
そうですね。本当人当たり運っていうのはいいのかなって思う。
なるほど。
人がいい人が寄ってきてくださる。
なるほど。でもそれはやっぱナジュさんがそもそもその信頼できると思われる人だからっていうことだと思うんですけどね。
いや、それをですね、崩さないようにしていかなきゃ、
崩さない
でこんな人だったのとか言われないようにしていかなきゃなって思う
大丈夫ですよ、それは。
いや、まあでもそれだけが本当に希望かなっていうところがあって、
きっと、いろいろ大変なこともあるかもしれないですけど、もう応援してるんで頑張ってください。
ありがとうございます。少しずつ。キャリコンっていうお仕事をさせていただいてて、キャリコン業界を盛り上げるっていう、そういう大それた話でもないけど、キャリコン雇ってよかったなっていう企業さんが多くなったらいいなって思って。
そういうお仕事の、あるお仕事の価値って、知らない人は全然知らないと、そのあることすら知らないというか、そういうタイプのお仕事多分いっぱいありますもんね。
あると思う。そこの困りごとが分からないと、そのお仕事っていうのも増えないと思うし、そこの問題点に気づいてない企業さんっていうのも結構多いし、まあ、なので少しずつでもやれたらなと思っています。はい。
たまにそういうお仕事の経過もポッドキャストでぜひ喋ってください。
そうですね。もうね、私のこの年になったら再就職っていうのは難しいし、本当に旦那さんがいて一本走り上がって経営者やってる人は女性の人でも多いけど、私はそんなこと言ってられないので。
なるほど。
必死でやるしかないなと思います。
いやー、かっこいいですよ。
いやー。本当に子供たちがいて、周りの人がいて、くれるから頑張ろうと思える。
はい。
はい、
じゃあ、また、経過を教えてください。
ありがとうございます。はい。
はい。そんな感じですかね。
そんな感じですね。はい。はい。はい、では、エンディングです。 今日は私、仕事を話させていただいてありがとうございました。はい。では、私たち、ナジュと佐藤は福岡のポッドキャストを盛り上げるコミュニティ、ポッドキャストラボ福岡に参加しております。リンクを概要欄に貼っていますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。で、私たちの番組はスポンサーを募集しています。スポンサーやってもいいよという方はお声掛けください。
はい。それでは、ゆるゆるしている方も、バタバタしている方も、今日一日良い時間をお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。